7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 8、富士見市内共通商品券の購入窓口の追加。購入期限は11月30日月曜。問い合わせ、産業振興課内線253。既存の購入窓口、市内各郵便局、平日のみ午前9時から午後5時。三好郵便局、三好台郵便局、平日のみ午前9時から午後4時。プラス追加の購入窓口、JA 入間の市内各支店、平日のみ午前9時から午後3時。JTB トラベルネット、ララポート富士見内、無休、午前11時から午後6時30分。富士見市内共通商品券、8月1日時点で市に住民登録のある方、世帯を対象に富士見市内共通商品券500円×26枚イコール13,000円分を1万円で販売しています。商品券購入引換券と本人確認書類を購入窓口に持参し購入してください。商品券購入引換券は9月上旬から順次各世帯へ消費活性化クーポン券と合わせて簡易書き留めで発送しています。10月中旬を過ぎても届かない方はご連絡ください。商品券購入期限、11月30日月曜。商品券利用期限、令和3年2月28日日曜。9、地元再発券。グルメチケット。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801、 産業振興課内線383。市内飲食店の利用促進と下支え、市民への PR のため、街バルイベントに代わる新たな取り組みとして、市内飲食店で使用可能な商品券を発行します。販売期間、10月20日火曜から令和3年1月31日日曜。使用期間、11月2日月曜から令和3年1月31日日曜。販売場所、富士見市商工会ほか。使用場所、地元再発券グルメチケット利用加盟店で使用できます。詳しくは、富士見市商工会ホームページをご覧ください。QR コードがあります。地元再発券グルメチケット。1セット6000円分。1000円券×6枚を5000円で販売。発行セット数1000セット。購入限度1人2セットまで。9、梅廉価数量限定販売。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801、 産業振興課内線383。梅廉価は市内産米西の絆から醸造した純米吟醸酒、縄文海進の原酒に、市内産青梅を漬け込んだ爽やかな風味が特徴の梅酒です。QR コードがあります。販売開始、10月18日日曜、予約課、500ml、1100円、税込み、約1800本限定販売。販売店、縄文海進販売店の会加入店。梅廉価販売店は市ホームページをご覧ください。 梅廉価のボトルの写真があります。富士見漆徳。梅廉価の醸造に使われた梅は市内菓子店のお菓子にも利用されています。詳しくは富士見市 PR サイトをご覧ください。11、保育施設など令和3年4月の入所申し込み受付。問い合わせ、保育課、内線332。入所申し込みの対象、市内在住で保護者が就労や疾病などにより家庭で児童を保育できないなど、保育を必要とする理由に該当する方。入所のご案内、申し込み書類の配布。配布開始、10月1日木曜。配布場所、保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センター、市ホームページ。一時申し込み当日の流れ。受付会場に来場。申し込み書類一式と母子健康手帳を持参。来場は申し込み児童同伴で、新型コロナウイルス感染症対策のため、来場する保護者は申し込み児童1人につき1人まで。5月12日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は入所した施設で後日行います。同伴の必要はありません。整理番号を受け取る。受付、面接。整理番号順に児童の面接、書類の確認。午前中の受付は100番まで。101番以降の方は、午前中に整理番号を配布していても、受付は午後になります。保育を必要とする理由や施設の一覧など、詳しくは入所のご案内をご覧ください。3歳以上で認定こども園の幼稚園教育だけを希望する、保育を必要としない場合は、認定こども園に直接お申し込みください。令和2年度の入所申し込みをしていて、保留となっている方も、改めて申し込み手続きが必要です。定員を超える場合は、入所できない場合があります。申し込み受付日時。11月13日金曜。11月14日土曜。11月16日月曜。9時から11時30分。13時30分から17時。場所、市役所1階、全員協議会室。以下この順。11月17日火曜。9時から11時30分。13時30分から15時。水谷公民館1階、多目的ホール。11月18日水曜、9時から11時30分、13時30分から15時、富士見の交流センター3階、多目的ホール。水谷公民館、富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。例年、市役所での申し込みは混み合います。水谷公民館、富士見の交流センターでの申し込みをご検討ください。二次申し込み受付。一次申し込み受付分の入所決定後に欠員がある場合に利用調整を行います。受付期間、令和3年2月15日月曜から19日金曜、午後1時から4時。受付場所、保育課。その他、申し込み書類一式と母子健康手帳を持参。来場は申し込み児童同伴で。令和2年8月14日以降に出生した児童。6ヶ月未満の児童の面接は入所した施設で後日行います。同伴の必要はありません。結果通知の郵送予定。一時申し込み受付分。令和3年2月5日金曜頃。二次申し込み受付分、令和3年 3月5日金曜ごろ。12、放課後児童クラブ、令和3年4月の入室申請受付。問い合わせ、保育課、内線203。入室申請の対象児童。保護者の就労などにより、昼間家庭で保育できない小学1年生から6年生までの児童。入室のご案内、申請書類の配布。配布開始、10月1日木曜。配布場所、保育課、各出張所、交流センター、放課後児童クラブ、保育所、保育園、子ども未来応援センター、市ホームページ。申請受付の日時と場所。申請受付日時、11月7日土曜、9時から12時。場所、市役所1階、全員協議会室。以下この順。11月9日月曜、14時から16時。水谷公民館、2階講座室。11月10日火曜、14時から16時。富士見の交流センター、2階講座室。水谷公民館、富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。児童の同伴は必要ありません。必要な書類が不足している場合は受付できません。詳しくは申請書と一緒に配布する入室のしおりをご覧ください。受付日時に申請ができない方は、11月11日水曜以降、保育課で随時受け付けます。現在、入室している児童には、クラブを通じて案内します。放課後児童クラブについて、開室時間、午後7時まで延長あり、有料。学校がある日、月曜から金曜、授業終了後から午後6時30分。学校が休みの日、土曜、春休み、夏休み、冬休みなど、午前8時から午後6時30分。休室日、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。保護者負担金、毎月の保護者負担金は、世帯の所得税または住民税の課税状況に基づき算定します。その他、年1回、障害保険料と延長利用料、延長利用者のみ、月額制が必要です。13、証明書などの手数料、公民館などの施設使用料を電子マネーで支払えます。問い合わせ、水筒室、内線368。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現金収受による接触機会を減らすため、10月1日木曜から市役所本庁舎及び出張所などの窓口で発行している証明書などの手数料、公共施設の使用料の現金納付について、電子マネー決済を導入します。利用できる項目、住民票の写し、各種納税証明書、市民税、県民税、課税証明書、公民館、交流センターなどの施設使用料など、利用できる電子マネー、13種類、ワオン、ナナコ、楽天エディ、ID、交通系 IC カード、スイカ、パスモなど、導入する課など20カ所、市民課、税務課、修税課、環境課、交通管理課、各出張所、公民館交流センター、ピアザ富士見、伊豆保台コミュニティセンター、健康増進センター。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、各窓口にお問い合わせください。
4、固定資産税の軽減措置について。 家屋、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止改修、認定長期有料住宅。問い合わせ、駐税課家屋係、内線356。住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修を行った場合や、認定長期有料住宅を新築した場合は、下表の通り、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。対象となる方は申告をしてください。QR コードがあります。表です。種類、耐震改修。減額率、1/2。認定長期有料住宅の場合は2/3。適用面積、住宅部分の1戸当たり120平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、現行の耐震基準に適合する工事。主な要件、人の居住のように供する部分が1/2以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅、令和4年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。申告書類、1、申告書、2、耐震基準適合証明書、建築士や指定検査機関などが発行した証明書、3、領収書の写し、工事の内容や費用がわかるもの、4、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し、改修工事の見積書、明細書、改修前後の写真があればお持ちください。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。バリアフリー改修、減額率1/3、適用面積、住宅部分の1戸当たり100平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。主な要件、人の居住のように供する部分が1/2以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く。新築した日から10年以上を経過した住宅、賃貸住宅を除く。令和4年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。次のいずれかの方が居住していること。65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方、改修後の住宅面積が50平方メートルから280平方メートル。申告書類、1、申告書、2、改修工事の見積書、明細書、3、 住民票の写し、65歳以上の方。4、要介護または要支援認定や障害のあることがわかる被保険者証や手帳。5、領収書の写し。6、改修前後の写真。7、国または地方公共団体からの補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。熱損失防止省エネ改修。減額率3分の1。認定長期有料住宅の場合は3分の2。適用面積、住宅部分の1戸当たり120平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、窓の改修を含む床や天井、壁の断熱改修。窓の改修は必須。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く。平成20年1月1日以前に建てられた住宅、賃貸住宅を除く。令和4年3月31日までに一定の熱損失防止、省エネ、改修工事を行った住宅。改修後の住宅面積が50平方メートルから280平方メートル。申告書類。1、申告書。2、省エネ適合証明書。建築士や指定検査機関などが発行した証明書。3、領収書の写し、工事の内容や費用がわかるもの。4、国または地方公共団体からの補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。5、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し。改修工事の見積書、明細書、改修前後の写真があればお持ちください。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。認定長期有料住宅、新築。減額率、2分の1。適用面積、住宅部分の1戸当たり120平方メートルまで。適用期間、新築後5年分。3階建て以上の中高層耐火建築物は、新築後7年分。主な要件、人の居住に供する部分が2分の1以上。長期有料住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期有料住宅。平成21年6月4日から令和4年3月31日に新築された住宅。居住部分が50平方メートルから280平方メートル。申告書類。1、申告書。2、認定通知書の写し。申告期限、新築した年の翌年の1月31日まで。表終わり。15、国民健康保険加入者の皆さんへ。問い合わせ、保険年金課、健康保険係。内線313。 特定健康審査は11月30日月曜まで。特定健康審査は、脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するための検診です。生活習慣病の多くは、自覚症状のないまま進行するため、若年層の方や健康に自信のある方も年に一度は受診し、健康チェックをしましょう。80人に抽選で特選健康グッズ詰め合わせをプレゼントします。対象、特定健康審査を初めて受診された方、または3年以上続けて受診された40歳代から70歳代の方。内容、健康グッズ、未定。当選者の発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきます。発送は、令和3年3月頃を予定しています。セルフメディケーションについて。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。日頃から自分の健康状態と生活習慣をチェックし、軽い体調不良の時は市販薬などを上手に使って自分自身で健康の維持や病気の予防、治療をしましょう。また、セルフメディケーション税制により、特定健康審査やがん検診などを受けている人がセルフメディケーション税制対象医薬品を年間で1万2000円を超えて購入した場合、対象医薬品購入額から1万2000円を引いた金額、上限金額8万8000円について確定申告の時に控除を受けることができます。なお、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は選択によりどちらか一方の適用となります。確定申告について詳しくは税務署または税務課にお問い合わせください。16、富士見上南畑地区産業団地整備事業に係る説明会。問い合わせ、まちづくり推進課、内線438。市と埼玉県企業局が市役所周辺、シティゾーンの一部で進めている、富士見上南畑地区産業団地整備事業に係る説明会を開催します。申し込み不要。時、10月18日日曜、午後2時、午後1時30分会場。場所、南畑小学校体育館。内容、事業概要、事業スケジュール、都市計画の変更など。現地の航空写真があります。国道254号バイパスと一級河川新河岸川。県道三好富士見線に囲まれた地域に赤で場所が記されています。航空写真終わり。17、家屋の取り壊しやその予定があるときは、問い合わせ税務課家屋係、内線356。令和3年1月1日現在で、家屋が存在する場合、令和3年度の固定資産税、都市計画税の課税対象となります。今年中に家屋を取り壊した場合、令和3年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなるため、今年中に家屋を取り壊した方や、取り壊す予定がある方は、税務課家屋係にご連絡ください。登記済みの家屋を取り壊した場合、埼玉地方法務局地域出張所、電話 048-476-1230 に、 滅失登記の申請をしてください。 QR コードがあります。18、市政施行50周年記念事業アイデア募集。問い合わせ、共同推進課、内線256。富士見市は、令和4年4月10日に市政施行50周年を迎えます。市では、50周年記念事業でやってみたいこと、あったらいいと思うことを募集します。いただいたアイデアを活かし、記念事業を進めていきます。QR コードがあります。応募締め切り、11月30日月曜、消印有効。応募方法、市ホームページ応募フォーム。応募用紙、または任意の用紙に記入し、郵送、またはファックスでご応募ください。市内公共施設にある応募受付箱に投函もできます。応募先、郵送、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所共同推進課、ファックス 049-254-2000、 50周年記念事業のアイデア、応募者の年代をご記入ください。応募用紙は市内公共施設にあります。アイデア例、40周年時の記念事業、文化財をめぐるクイズラリー、東大久保の菜の花の PR、クラシックコンサートなど。19、富士見市&セルビア共和国シャバツ市、10月23日は姉妹都市記念日。問い合わせ、人権市民相談課、内線270。市とセルビア共和国のシャバツ市は、昭和57年10月23日に姉妹都市になりました。これまでの長きにわたる交流と、これからも両市の友好と交流が末永く続くように、昨年7月に、毎年10月23日を姉妹都市記念日と定めました。姉妹都市に関する展示を行います。時、10月12日月曜から23日金曜。場所、市役所1階待合スペースなど。富士見市と社伐市の市章、市の紋章の写真があります。20、災害対応備品を宝くじの助成金で整備しました。問い合わせ、安心安全課、内線446。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に、コミュニティ助成事業を実施しています。シティベール富士見の自主防災組織では、宝くじの助成金を受け、災害時に電源を確保するためのソーラーパネルとポータブル電源を購入しました。ソーラーパネルとポータブル電源の写真があります。21、鶴瀬駅東口駅前広場を整備します。問い合わせ、鶴瀬駅東口整備事務所、電話 049-251-7317。 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事を実施します。工事期間中、近隣にお住まいの方や駅利用者の皆さんにはご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページや現地看板で随時お知らせします。 工事期間、令和4年度まで予定。工事内容、バス乗り場、タクシー乗り場、障害者用乗降場、タクシー待機場、大屋根及び連続シェルター。工事などの状況により、期間及び完成予想図が変更になる場合があります。鶴瀬駅東口駅前広場完成予想図があります。
22. 令和2年度富士見市環境問題啓発ポスター審査結果。問い合わせ、環境課内線299。市内の小中学校と特別支援学校の児童生徒の応募作品から、審査を経て選ばれた作品を展示します。展示期間、10月15日木曜から20日火曜、午前9時から午後7時、月曜は休館、最終日は午後4時まで、場所、中央図書館、表彰、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方は、10月23日金曜に市役所で表彰式を行う予定です。作品は広報活動などで広く活用させていただきます。表です。賞、学校名、学年、氏名、継承略、タイトルの順。最優秀賞、諏訪小3年、久松由衣香、止めよう温暖化。優秀賞5人、南畑賞5年、江原志音、人間だけの地球じゃない。水穂大賞5年、伊藤凛、こんな川じゃ生きられない。水穂大賞6年、相良歩美、海を守る。鶴瀬大賞3年、小川俊也、熱い。SOS 活世中2年小林優和僕たちの居場所を奪わないで入選12人鶴瀬賞6年南部見るストップ地球温暖化南畑賞2年斉藤千佐海を大切にしよう活世賞3年南花凛いりません、その一言で命を救う。勝瀬賞4年、小笠原さえ、どっちの道を歩きたい？水谷東賞5年、佐々木由衣、ゴミを減らして生き物の命を救いましょう。水谷東賞6年、川口康生、みんなの思いで世界は変えられる。諏訪小3年、国井静樹、泣いているよ、ゴミ箱はそこじゃない。諏訪小5年、坂田ゆくも、地球の未来はこの手にある。諏訪小5年、萩原理香、置いてかないで。水穂大小5年、穂積春、未来の世界。針ヶ谷小2年、岩井優和、ゴミを減らそう。勝瀬中2年、内山千佳、地球に緑をもう一度。表終わり。最優秀賞のポスターの写真があります。説明、真ん中に大きく水色のボールがあります。地球のようです。ボールには眉を潜めた目があり、口も歪んでいます。頭には氷枕、右手にうちわ、左手に小さなタオルらしきものを持って出る汗を拭いているようです。上には横書き黄色のひらがなで止めよう、下には温暖化とオレンジ色で書いてあります。バックは濃い青色です。写真終わり。23富士見都市計画県決定に関する公聴会開催のお知らせ。県は富士見の市内の
国道254号バイパス富士見野地区の都市計画の変更案を作成するにあたり、公聴会を開催します。公聴会、時、11月2日月曜、午後2時、場所、富士見野市三好町環境センター。都市計画の変更原案の閲覧、時、10月2日金曜から16日金曜、土曜日曜を除く。場所、富士見市役所まちづくり推進課、埼玉県庁都市計画課ほか、県富士見野市ホームページでも閲覧課。内容、富士見都市計画区域区分の変更、都市計画道路の変更。口述、公聴会で意見を述べることの申し出。対象、富士見市、富士見野市、または三好町に在住の方。提出方法、10月16日金曜午後5時15分までに、閲覧場所にある口述申し入れ書に必要事項を記入し、郵送、筆着、または直接。提出先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所まちづくり推進課。郵便番号 330-9301。所在地は記載不要。埼玉県庁都市計画課。県電子申請届出サービスによる提出も可。口述希望者が多い場合は、口述人を選定します。申し出がない場合は、公聴会は中止します。傍聴希望者は10月23日金曜以降に富士見野市役所都市計画課にお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県庁都市計画課。電話 048-830-5341。富士見市役所まちづくり推進課。内線442。富士見野市役所都市計画課。電話049-220-2065。24、就学援助費、新入学用品費の入学前支給。問い合わせ、学校教育課、内線626。市では、小中学校に通うお子さんの保護者で、経済的にお困りの方に、就学援助費として、学用品、学校給食費などの一部を援助しています。令和3年度小中学校入学予定者に対し、就学援助費のうち、入学に必要な新入学用品費を入学前の2月に支給します。対象、申請時に市内に住民登録があり、令和3年度に小中学校に入学予定のお子さんの保護者で、次のすべてに該当する方。経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。入学時に市内に居住している方。委託地区は除く。対象、令和3年度小学校入学予定者。申し込み提出期間。10月1日木曜から11月13日金曜。申請書などは就学時健康診断通知書に同封します。審査結果の通知。1月中旬送付予定の入学に関する書類に同封して通知します。対象、令和3年度中学校入学予定者。申し込み、提出期間。12月1日火曜から令和3年1月12日火曜。申請書などは12月初旬に学校を通じて配布します。審査結果の通知、1月下旬に学校を通じて通知します。15、がん検診を受けましょう。問い合わせ、健康増進センター。電話 049-252-3771。市で実施するがん検診は、 実際にかかる検診費用よりも安く受診できます。がん検診を受け、自覚症状がない早期のがんを発見し、早期治療につなげましょう。集団検診、乳がん検診、前立腺がん検診は、令和3年3月に実施予定です。実施期間、11月末まで。申し込み、受診は、実施医療機関にご連絡ください。検診により、受診方法や日程などが異なりますので、内容を確認し、受診してください。表です。個別検診名、自己負担金、対象者、備考の順。4つあります。肺がん検診、500円、40歳以上。記載なし。大腸がん検診、500円、40歳以上。記載なし。子宮がん検診、頸部のみ。1000円。20歳以上の女性で奇数月生まれの方。2年に一度の検診です。偶数月生まれの方で受診を希望される場合は、健康増進センターへお問い合わせください。胃内視鏡検診、50歳以上3000円、65歳以上1500円、50歳以上で奇数月生まれの方。2年に一度の検診です。偶数月生まれの方で受診を希望される場合は、健康増進センターへお問い合わせください。表終わり。26、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。楽に儲かるなどの副業話にご注意ください。新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金の不足や奨学金の返済に困っていたので、誰でも簡単に収入が得られる、などの副業話を聞いて教材の購入や投資をしたが、儲からない、騙された、などの相談が増えています。消費者へのアドバイス。後で儲かるからと安易に教材の購入や投資をしないようにしましょう。簡単に高額な収入を得られることはありません。話を鵜呑みにせず、冷静に判断しましょう。契約が成立していると、自分に契約した認識がなくても代金を請求される場合があります。やり取りのあった業者から不審な連絡が来た場合は、消費生活センターへご相談ください。27、健康ライフポイント、ケンピー、クイズラリー第4弾。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。富士見お散歩マップ、東大久保南畑編を使用したクイズラリーです。正解すると、健康ライフポイントを200ポイント獲得できます。対象、埼玉県コバトン健康マイレージ及び富士見市版健康マイレージ参加者。実施期間、10月から12月編。10月1日木曜から12月31日木曜。回答方法、クイズ用紙に記入し、直接ご提出ください。スマートフォンからも回答できます。直接提出した方に先着でプレゼントを差し上げます。回答期間、10月1日木曜から令和3年1月7日木曜。富士見市版健康マイレージ事業に参加するには、埼玉県コバトン健康マイレージ事業への参加が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。この記事には健康ライフポイントのマークがついています。富士見お散歩マップの写真があります。行政情報終わり。